改めまして皆さんおはようございます。皆さんと一緒に特別な礼拝の時間を持てることに感謝します。少々お待ちください。ジビリーのテーマは喜びでした。はい、神様が私たちのことを喜んでくださっている、主における喜びを味わえた、まあ、そのような導かれたテーマだったのかなということを感じています。過去2週間も引き続き喜びをテーマに礼拝を続けていますが、喜びは何より私たちの力で本当に励まされます。何人かの人に聞いたのは、私たちは教会でたくさん愛されていることを聞いてきた。で、愛されてるという事実はわかるけど、自分が誰かの喜びになってるっていうのをなかなか感じられない。まあ、その言葉からもこの喜びというものがとても重要かなということを感じています。私たちの教会がこの神様の喜びを本当に実現できた、私たちはこの新しい時代にあって新しい姿になれるのではないでしょうか。ですから今日も引き続き喜びをテーマにしたいと思います。フィリピの手紙を飛び越えて聖書にある喜びからもう少し教会としてフォーカスしていきたいと思います。今日は使徒ペトロを通して示された主における喜びについて話したいです。今日は第一ペトロの手紙の最初の部分を一緒に分かち合いたいですが、第一ペトロの手紙は小アジアに、まあ、今のトルコですね、今のトルコに散らばっていた弟子たちに書かれた手紙です。異邦人もユダヤ人のクリスチャンたちもそこにいましたし、若い弟子もそしてベテランの弟子もいた教会一つ一つでした。その目的は、まあ、散り散りになっている、別れ離れていて、そこで苦難と迫害がありました。その弟子たちを励ますためにこの第一ペテロの手紙がペトロからローマから書かれました。まあ、そのような状態でどのように生活をすべきなのか、具体的な指示も書かれている手紙です。そのような中にあってペトロは興味深いのは、この手紙の最初に喜びについて話します。それを少し考えるとちょっと不思議な感じがしますね。手紙を受け取った人たちの状況っていうのは、喜びからは、まあ、正反対のような状態でした。私たちはこのような時に、なんかこう難しい時は喜びっていうよりも、まあ、聞いてあげますよとか、まあ、共感するとか、難しい状況に対しての励ましとか、あとは日本人としては、まあ、頑張ってくださいって。でも神様はペテロを通してこのような時だからこそ喜びについて語ったんじゃないでしょうか。これは私たちの教会にとっても大切なヒントになるのかなと思います。聖書を一緒にお読みしましょう。第一ペテロの1章の3節から9節までを一緒にお読みしたいと思います。第一ペテロの1章の3節から9節です。お読みします。すみません、日本語だけで。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために神の力により信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、 今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。エイメン。ペトロはメッセージの最初として神様とイエスを賛美しました。そして私たちの信仰によって今与えられている救いについて話しました。そしてその与えられている救いを強くリマインドしながら、行き詰まりを感じてもおかしくないこの小アジアの弟子たちに対して、ペテロは今あなた方は喜んでいますと言いました。しかもその表現は喜びが大きく強調されています。この新共同訳で心から喜んでるっていうのはグレートリジョイスですね。大いなる喜びでしょうか。大いに喜んでる。言葉では言い尽くせない喜びはもうそのままエクスプレスできない、表現できない栄光に輝いた喜びだ。それがあるよと言いました。エイメン。まあ、フィリピの手紙も私たちは学んでそうなんですが、私がこの箇所から何より感じる重要なことは、やはり私たちの信仰生活は喜びから始めないといけないってことじゃないでしょうか。私たちは時々、私自身は特にいつもそうなってしまうのですが、信仰というものをシンプルに間違えます。本当は私たちは神様の喜びがすでに与えられてすでにあるのに、そこから私たち自身を見ないといけない。私たちは自分の恐れや不安から喜ぶ理由を探してしまいます。矢印が変更になっただけです。今のは難しい状況だったり迫害があったり、喜ぶのが難しいから、今は喜べないから神様を見ましょう。もちろんこれは全部外れてるわけじゃないかもしれない。喜べないから神様がいかにすごいか見よう。でもそれは実は神様から見てないです。自分たちを見てから神様を見てるんじゃないでしょうか。ペテロの表現から見て分かる通り、私たちの気持ちや難しい状況が私たちの喜びを決めるんじゃなくて、神様の喜びが私たちの気持ちと苦難が最終的にどうなるか定義づけるんじゃないでしょうか。だからペテロは手紙の最初に、いかに彼らが通っている苦難が大変かとか、迫害がどれほどひどいものかについては話しませんでした。彼はまずはじめに与えられている喜びについて話しました。それは言葉にできない栄光に輝く大いなる喜びだ。私たちは改めて今日本当に与えられているものを見たら、それを味わったら、喜びにあふれます。ペテロが言ったのは、喜びましょう、喜ぼうとするのではなくて、喜んでいますと言いました。喜びは学んできた通り、私たちの最も強い命のエネルギーです。それは恐れや不安よりも大きいものです。喜びが私たちの人生を定義づけます。その実現のために今日2つのポイントから学びたいと思います。エイメン。1つ目のポイントは、神の力によって守られている。エイメン。5節と6節の前半をもう一度読みたいと思います。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。エイメン。神の力によって何が守られて、 それによって喜ぶこと、どうやって喜ぶことができるでしょうか。まずペテロが言ったのは、救いを受けるために神の力によって守られていると言いました。ペテロが語ったのはこの救いですね。特に救いということを強調しました。特にこの箇所でペテロは2つの例えを用いて救いを表現しました。まあ、救いっていうのはいろんな、この何て言うんですか、多角的ないろんな側面があるんですけど、特にペテロは2つの例えで1つの側面を強調しました。1つは私たちが新しく生まれ変わることによって、イエスの復活によって与えられた、まあ生まれ変わったことによる生き生きとした希望、英語だとリビングホープという言葉です。そしてもう1つは朽ちない、汚れない、しぼまない財産という表現です。この2つに共通する考えっていうのは、皆さん見てわかると思うんですけど、絶対に消えないということです。そして永遠に続くっていう表現です。このリビングホープっていうこの表現の仕方は聖書の中でここにしか出てきません。つまりペテロがどれほどこれが絶対に変わらないものなのか、生き続けてる、生きる希望なのかっていうことを強調していることがわかります。どういうことでしょうか。私たちの救いは永久保証です。ちょっと英語ではこの表現があるのかどうかわからなかったので、通訳の方にお任せします。永久保証されています。それは絶対に消えない、いつどんな状況で壊れたとしてもなくしたとしても保証されてるってことです。そして永久っていうのは自分の人生の時だけじゃないです、永久です。受け継いでもその次の世代でも永久に保証されています。自分のことなんですが、2年ほど前にスマートフォンが急に動かなくなったんです。故障して、スマホは今、まあ、もちろん自分の仕事とかでも使うので、日常生活においてはどっか旅行に行った時はいいんですけど、日常生活では1日ないと相当大変です。ですから私はすぐに修理屋さんに持って行きました。で、結構待たされて、混んでるみたいなんで結構待たされて、店員さんが困った顔をして私の方に説明しに来ました。私の内面を最初に説明しておくと、いやこれ治んなかったら新品買わなきゃいけないのかなっていう、まあそういう気持ちでした。店員さんが私の方に来て こういうふうに表現しました。脚色がないです。これは本当にリアルに表現しますが、すいません、こちらのスマートフォンなのですが、私たちでは修理することができません。大変申し訳ありませんが、新しいものに交換するしかないです。ああと思って私は、そしてまだずっと大変申し訳ない顔をして、店員さんが、お客様の場合保証で全てカバーされるので、新しいものに交換しても費用は一切かからないのですが、この今まで使っていた大切なスマートフォンが使えなくなってしまいますと言われました。私は共感しながら、ありがとうございますなんとかなり使った後のスマートフォンだったんですが、無料で新品に交換だったって。脚色してないんですよこれ冗談みたいな話なんですが、私がそれでどれほど安堵したか、皆さん伝わりますか。ペトロが語るのは、私たちに与えられている救いは永久保証なんです。どんな状況でも困難でも、朽ちないし、しぼまないし、汚れないし、どんな状況でも決して消えない生きる希望だし、私たちが将来約束されている財産なんです。しかもその保証は、スマートフォンの保証は毎月払って積み立ててるんですよ、保証できるように。でもこの保証はもう私たちは支払ってるんじゃなく、イエスを通してすでに完済済みです。つまり私たちは完済済みの永久保証なんです。 それが与えられています。だから今日私たちはこの地球上で誰よりも喜ぶ理由を持っているのではないでしょうか。救いは神様の力によって守られていて、絶対に私たちの状況では消えないからです。私たちの状況が喜びを決めるんじゃなくて、永久保証されている喜びがあって、そこから私たちの状況を見ることができるんじゃないでしょうか。だからペテロは試練とかは信仰が精錬されるものだと言ったんじゃないでしょうか。永久保証されてます。まずそれを受け止めましょう。でも私たちはそれが時々分かっていながらも自分ごとにすることができないです。まあそれは神様の力は強いと思うんだけど、神様はそうでも自分はそうじゃないんですけど、なかなか喜びにならないです。もう一つ、この守られているっていう言葉を見たいと思います。これはシールドですね、まあ、防御されている、まあ、当時のローマ帝国でよく使った表現で、これはもう見張り役、万兵、実は特にこれを意味する言葉がありました。皆さん聞いたことあると思うんですけど、親衛隊って分かりますか。もう王様の一番近くにいる人たち。ローマ帝国で最も強い兵士はどこに配属されるか、最もエリートで一番優秀な兵隊は王様の近くのガードになります。王様を守る親衛隊です。その人たちが最も強くて最もエリートな人たちです。で、特にそういう言葉がこのシールドされたっていうと、この人たち特別に親衛隊を指していると言われています。で、この人たちはあまりにも強いので、誰からも誰にも攻撃を受けることができないです、まあ、つまりこれは最強の力を示しているという姿を形容している言葉です。神の力によって守られている。守られている主語は誰でしょうか。ペテロの表現はあなた方はと言いました。つまりもちろん救いは神様の力です。でも同時に聖書が言っているのは、私たちは神様の力で守られています。私たちの周りにこの屈強な親衛隊が前を歩いてくれています。どれほど安心でしょうか。私たちがどんなに弱くても自信持てなくてもちっぽけでも、私たちは守られています。生きる希望を持ち続けることも、朽ちない財産を受け継ぐことももちろんですが、私たち自身が完全に保証されています。ちなみにこの人、聖書時代のこの親衛隊の隊長だった人なんですが、あまりにも強すぎてローマ皇帝より力を持ってたそうです私たちは今日これほど強い力に守られています。改めて、だから私たちは今日、私たちがどのようであるかは最終的に大切ではないんじゃないでしょうか。まあ、一番最初に大切ではないんじゃないでしょうか。最も大切なことは、神様がどのように私たちを見ているかです。私たちは本当に守られています。今日、神様は私たちに価値を置いています。私たちはその確信で生きないといけないです。私たちは与えられているものはどれぐらいすごいか分かろうとすることではなくて、やっぱりすでにどれほど与えられているかをに集中しないといけないです。今日私は思います。これほど強い神様の力で守られているんだったら、私たちは自分が弱いと感じることは OK です。大丈夫だと思います。そして自分が弱いと認めることも必要です。でも自分が弱くて価値がないというところにとどまることは絶対に間違いです。私たちが喜べない、私たちが変われないとそこにとどまることは絶対に絶対に間違いです。 神様の指定を完全に受け入れて生きないといけないです。神様はありのままの私たちを愛していますが、私たちがそのままでいることは望んでないです。私たちの喜びの源は神様が与えてくれています。ですから今日まず初めに大いに喜びましょう。喜びから始めましょう。神様に言葉に尽くせない栄光に輝いた喜びを教会であふれていきましょう。エイメン。2つ目のポイントはこれです。信仰によって守られている。ペトロが興味深いのは、救いの喜びは神様の力だけではないと言っているところです。ちょっと語弊があるかもしれないですけど、力だけではない。この箇所はむしろ弟子たちの、つまり私たちの信仰について繰り返し語られています。聖子もう一度5節と6節、8節と9節を読みたいと思いますが、神の力によって信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。この歌詞を読むと、喜びがあるのは信仰によって、信仰を通して、また信仰から喜びがあるともう取れるような表現です。もちろん私たちの信仰はそれさえも神様のギフトなんですが、信仰っていうのはシンプルに意味するのは神様に対する私たちの応答です。ですからこれは神様がすることじゃなくて私たちがする部分のことです。改めて私たちは神様の喜びと私たちの信仰のつながりについて認識を深めないといけないんじゃないでしょうか。最近私が学んでとても考えさせられていることはこれです。もうこれ私たちは分かっていることなんですが、喜びは関係性だということです。これは最近の脳科学で分かっていることなんですが、私たちの喜びを感じれるのは関係性からの喜びが最も健全で力強い喜びになるそうです。私たちの社会には関係性以外にも喜びと思えるものがたくさんあります。食べ物とか何かやることとか、そういうのいっぱいあるんですけど、研究で分かっているのはこの関係性から得る喜びに変わるものは何一つないそうです。ですから私たちはそれ以外のものから喜びを得ようとするんですが、本物の喜びにはならない。ジュビリーでも説明したんですが、私たちが最も喜びを学べるのはどういう状況かというと、どれほど相手が自分のことを喜んでくれているか、相手が自分の目を輝かして自分のことを見ているときに私たちは喜びを学ぶことができます。ですからまず私たちは一つ目のポイントです。神様がどれほど私たちのことを喜んでおられるか、神様が私たちを喜びとしてくださって永久保証を与えてくださって与えまくってくださってるか、守りまくってくださってるかっていうのが大事ですね。まずでも実はそれはゴールじゃないんですよ。私時々それがゴールだと思ってしまう。喜びは関係性です。つまりそれはお互いのことなんです。喜びは誰かの目の輝きになったときに生み出されるんですが、誰か喜びになったときに私がそれを感じたら私も喜ぶわけです。それで、ね、子供が親の顔を見て親が喜んでる姿を見て子供が喜んで親の方に喜びが増して飛び込んでいくわけです。そしてそれがまず喜びを与えてくれた人にも伝わって、そのサイクルが起きるそうです。それが互いに喜びになって喜びになって、これが信じられないほど私たちの脳の中で早いサイクルで回るそうです。そして増え続けるそうです。これは理論的とかではなくて言葉では説明できない感情の側面でサイクルすることです。 その間にお互いで喜びが増幅します。皆さんこれはどう感じるでしょうか。本物の喜びは関係性であるのでお互いが必要です。私はそのことを教えてくれる聖句はこのペトロの聖句が一番それを伝えてるんじゃないかと思います。この聖句は私たち側のことを教えてくれています。日本語を読むと神様の力によってより信仰によって守られているという表現です。神様の力によって信仰によってどっちどっちっていう感じです。でもどっちも大事だってことです。信仰の実りとして私たちは救いを受けています。神様の救いは信仰を通して与えられます。つまり神様の思いと私たちの応答がどちらも必要です。私たちが神様が私たちのことを喜びとしてくださったのを見て、私たちがそれを喜んで神様を信頼して一歩踏み出します。信仰によって神様の願うことをやります。そうすることで私たちの喜びはもっと増えます。神様私たちが相互に応答し合うことによって私たちは神様に信仰で反応して喜びを増やすことができるということです。これで喜びは増えるんじゃないでしょうか。それを学べるのはそれがお互いにやるときだそうです。私たちの相互でもそれができたらどれほど喜びが伝染するでしょうか。神様の喜びは私たちがお互いに神様の喜びを表してそれによって信頼して飛び込んでお互いに喜びとなったときに一番力強く成長するそうです、ね、私は教会がそのように今なる必要があるとすごく感じています、ね、ですから今日ぜひ私たちは神様の喜びを感じてるんだったら私たちは信仰の一歩を踏み出しましょう。神様の喜びを神様の喜びがない人にぜひ伝えましょう。私たちはそこから信仰の一歩を踏み出しましょう。それが教会に必要なことだと思います。どうやったら喜びを広める人になるのか、その神様の喜びを感じて一番基本的な実践っていうのがその学んでるところに書いてあったんですが、何だと思いますか。皆さん一番いいこと、喜びを伝えるのに一番ベーシックで一番できることは挨拶だそうです。私たちの教会は挨拶大事にしてますね。ハグして喜んで。でもこれが誰にでもできて一番喜びが伝わるものだそうです。私は大好きな話があるんですが、このこんなれでもできる小さなことが実は社会を変えることができます。実は犯罪が多かった一つの町で一人の人が挨拶運動を始めました。お互いが知るようになって笑顔が増えるようになって実はその町の犯罪は本当に少なくなった、まあ、そういう話が実は結構あります。これ非常に興味深い調査があるんですが、これはまず空き巣の調査なんですが、空き巣の人が犯罪を諦める要因の第1位から並んでいます。一番犯行を諦めるのは何か分かりますか。挨拶された時なんです。人に声をかけられる、どんなセキュリティでもどんな鍵がかかっててもどんな対策看板とかアナウンスがされてたとしてもそれで犯罪が減らないんですよ。一番犯罪をやめる理由は声をかけられた。次面白いですよ。次は万引き。万引きをこうするときにまあ、しようとした人は一番やめる理由は店員さんの挨拶だそうです。実はここに知人の目っていう理由もあるんですが、実は友達と来てても知人の目はあんまり抑制しないそうです。でも挨拶されて犯罪が減ります。もちろんこれはネガティブなものですね。喜びが伝わってるとかそういうことじゃない。でもこれほど小さいことが これほど犯罪を抑えるんだとしたら、今日私たちが神様の喜びにあふれて互いに挨拶をして愛を交換し合ったら、喜びを交換し合ったら、どれほどこの私たちの社会は変わっていけるでしょうか。私たちの教会は変われるでしょうか。この神様から与えられた喜びについて深めると、私はどれほど私たちのこの社会に喜びが必要なのか実感します。先行きの見えない不安と恐れがある社会の中で、そして同時に本当に満たすことができない偽物の喜びがたくさんあるこの社会の中で、神様の喜びはどれほど希望をもたらすことができるでしょうか。決して消えることのない、朽ちない永久保証があることはどれほど素晴らしいメッセージになるでしょうか。今日ぜひ私たちから喜びを始めるものになりましょう。喜びの伝染者になっていきましょう。ぜひ具体的な一歩を踏み出しましょう。ただすでに与えられている、扱っているもの、喜んでながら自分に何ができるかを問いかけましょう。隣の人からの挨拶でもいいです。神様を知らない人に何か喜びを伝える、その一歩を踏み出していきましょう。神様は言葉にできない喜びは神様の力により信仰によって守られています。今日その喜びから生きて喜びを伝えるものになっていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。